バトンを私たち、受け取っていきたいと思います。残りはですね、恵みによって信仰を通していただけるものですね。ですからこう本当にどんな準備ができていなくても、ただ目の前にあるものをこの受け止めていく、そのですね、このこの応答によって私たちはですね、神様が準備してくださったもう溢れるほどの祝福、もうね、多分天国に行った時に神様はですね、あの時はこういう祝福を私はあなたに、あなたの家族に準備していたのだよということをですね、きっとですね、神様はいろいろ教えてくださると思うんですね。で、私たちは地上でこう信じてですね、上を見て信じて現実を見て、ちょっとこうね、元気がなくなったりすることもありますけど、でも上を見て信じて、またこの現実を見て信仰を持って見ていく中で、私たち神様が準備してくださったですね、こう様々な良いものをこの見て、そして良いものをこのですね、表して、そして見つけていくことができると信じますね。今日ですね、アドベントの第1週です。そしてですね、神様が歴史を通してですね、救い主をこの送る準備をしてくださった、そして、結論的にはですね、それを私たちは恵みによってそのままこの受け取ることができているというですね、この事実を私たちは覚えながら、そしてそれを通してですね、私たちはじゃあどうしていったらいいのかということを一緒にですね、御言葉を通して、考えていきたいと思います。本日はマタイによる福音書です。一章一節から十七節までをお読みします。途中少しスキップいたします。もう言葉が、名前がもうずらずらとこの並んでいる場所でありますので、途中少しスキップいたしますが、でも、一緒にですね、歴史を通して神様が私たちに救いを準備してくださっていたということをですね、一緒に、見ていきたいと思います。マタイによる福音書です。一章の一節から十七節まで。読みします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、もうこれ、ね、聖書知ってる方はもう一個ずつ頭にイメージ浮かぶと思いますが、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ここまでが一つ区切りです。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハバームを産み、レハバームがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャホテを産み。少し飛ばします。11節。バビロンの捕囚の頃、ヨシアがエコンニアとその兄弟たちを産んだ。バビロンの捕囚の後、エコンニアがシアルティエルを産み、シアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルはシェドクを産み、セドクを産み、セドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエルアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代。ダビデからバビロン捕囚までが14代。バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。祈ります。神様、今日私たちは歴史を通してあなたがイエス様という素晴らしい救い主を誕生させるために、さまざまな信仰者の信仰を用いて、またその信仰を託すことを通して神様の救い主をこの地上にこの送ってくださったことを、私たちは今日一緒に御言葉を通して知ることができる、確認することができることをありがとうございます。これを通して私たちが 今信仰を持っていることがただ私だけの信仰ではなく、歴史を通して神様が導いてくださった信仰であるということを受け止め、そしてこの信仰はまた誰か次の世代に託していくものでもあるということを今日一緒に共有していきたい、神様の願いを聞き受け止めていきたいと願っております。神様、今日のこの御言葉を通して神様が教えてくださる恵みを受け止めていくことができますように、どうかお導きください。すべて感謝し、イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。アメン。今日ですね、救い主が来られる準備、喜びの訪れというあのテーマを挙げさせていただきました。皆さんですね、どんな時に喜びを感じますでしょうか、ね、あのこの1週間、ね、1ヶ月、ね、皆さん嬉しかったこと、ね、どうでしょうか、ね、ね、私なんかはお祈りしてこう満たされたり、ね、神様の愛がこう深く深くこう感じれたりっていうのが結構土台にあって、でそれで喜びながらいろんなことをするっていうことがまあ結構あったりしますが、でも皆さんどうでしょうか、ね、家族の交わりの中でこう幸せを感じたり、またですね、この、自分がやってきたことをですね、まあね、ムゲシさんはあのお仕事されているので、ね、あのお仕事する中でこうそれをこう認めてくれるということが方がもしいたとしたら、まあ、嬉しいのかなというふうには思いますし、あの、まあね、あのお仕事始められた方も、ね、おられます、ね、認められた時というのも嬉しいそのことになるかと思いますね。でも今日ですね、こう喜びの私たちクリスチャンの一番のこの源はこのイエス様を信じるところから始まるんだということをですね、一緒に確認していきたいと思います。今日ですね、3つのポイントです。まず第1です。歴史を通して救い主が生まれる計画があったということを一緒に見ていきます。もうこれずっと語るともうこれだけで日が暮れてしまうので、本当に、アブラハム、そして少しダビデ、そして、バビロン捕囚の頃をこう簡単にこの見ながらですね、この、歴史の中で神様の救いの計画を一緒に見ていきたいと思います。そして今日はですね、アブラハム信仰の父、そして、私たちこの信仰によって異邦人は信仰によってアブラハムの祝福を受けることができる、後で一緒に確認します、ガラテヤの手紙ですが、3章ですが、アブラハムのことに注目していきたいと思います。そしてアブラハムの信仰を、これはあのイエス様を地上に天のお父様が送ってくださったところとも非常に重なる部分がありますので、天のお父様がイエス様をどんな気持ちでこの地上に送ってくださったのかということをですね、受け止めるためにもアブラハムを今日見ていきます。そして私たちは信仰によって、努力ではなく信仰によって、それをそのまま受け止めることによってこの喜びを受け取っていくということをですね、アドベントの第1週、一緒にですね、見ていきたいと思います。アーメン、ね、短くごめんなさい、もう一度祈ります。神様、この導きの中であなたのこの語りかけを御言葉を通して受け止めていくことができますように、どうか聖霊の導き助けを与えてくださいますようにと心から願います。イエス様の御名によって祈ります。アメン。聖書を見るとですね、もうアダムとエバが堕落した直後にもうですね、この神様はこの救い主を準備したことがですね、こう書かれてはおりますが、でもマタイによる福音書はですね、アブラハムから始まっておりますね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、そしてずっと系図が並びました、ね。まあ、多少実はそこにスキップしているものがあるので、あのもう多分ユダヤ人が覚えやすいように14、14、14としたというふうに言われておりますけれども、でもどちらにしてもですね、このマタイによる福音書ではアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまで14代というふうにこのこう記しながら彼らはですね、あの覚えていたということになるわけですね。そして神様はですね、アブラハムに契約を与えられました。信仰の父アブラハム、これ後で一緒学びますので今簡単にいきますね。創世記の 12-1 です。主はアブラムに言われた、後のアブラハムですね、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、そうすれば 私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。まあ、75歳でこれをですね、神様から語ってもらったということなんですよね。ね、75歳から、ね、神様の本格的な使命が始まるというふうに考えるとですね、まあ、それまでは準備だったということになるかと思うわけですね。ですから私たちですね、どこから神様の計画が始まるかわからないということであります。ですからそれまでは準備と受け止めて、そしてですね、年を取れば取るほどイエス様とお出会いする、まあ、天国に行くのが近づきますから、余計ですね、こう備えていくということがですね、必要にはなってくるということになるかと思いますね。戻ります。アブラハムに神様は契約を与えました。そしてアブラハムから、14代ですね、ダビデですね、はい、ダビデにはですね、ダビデもこの、あのエッサイの子として生まれてですね、そしてあの親からはですね、こう全然こう認められてないような状況の中でもですね、神様は彼のこの心を見て、主は人の心を見る、人は姿を見るが主は心を見ると言われて、ダビデはその心でこの神様に選ばれて、そしてこのイスラエルの王になったわけですね。でも皆さんご存知だと思いますけど、ダビデは人生の中で大きな失敗をですね、していきました ね、 ね、大きな罪を犯して、それをごまかすためにですね、この、まあ、殺人というですね、罪まで犯してしまった。でもその後悔い改めて、そして神様にこのへりくだりながら、神様はダビデに回復を与えてですね、このダビデにですね、神様は後にこの、 あの王、第2サムエル7-13、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。ダビデの子孫にこの常しえまで固く立つ王が生まれる。まあ、実際あのイエス様のこの立場的にはお父さんヨセフもお母さんマリアもダビデの子孫であるわけですね。ですからそのような神様は約束を語ってくださって、ダビデからですね、こういろんなこう王様が出てきます。そしてその後ですね、まあ、あのユダヤの歴史を見れば、罪を犯し神様から目を離し、このいろんな違うものにこの寄りすがっていく中で、神様はこの一つの裁きとしてバビロン捕囚というものをされましたね。そのバビロン捕囚の中、あの、まあ、直前ですかね、イザヤの9章の6節を見るとですね、あの神様はですね、救い主の予言の言葉を語ってくださったんですね。でもこの時っていうのはですね、実は状況的に見て彼らは非常に悲惨な状況なんですよ。この時は BC の732年頃と言われています。北イスラエル、南ユダ、北イスラエルがもう少しで滅ぼされます。南ユダもこうアッシリアのこう迫害をこう受けて、もう人々はですね、もうこう震えおののいていた、そのような状況の中で神様はですね、救い主が与えられるということを語るんですね。私たちがこの絶望しかないと思えるような状況の中で、神様は信仰の約束の言葉を与えてくださる。これは私たちクリスチャンも多く経験することになるわけでありますよね。絶望の中で神は語ってくださった、だからそこに向かっていけるんだと言って、多くのクリスチャンは力を得て進んでいく。でもこ あのバビル捕囚の真っ只中でですね、読みますね、9-6、ね、有名な箇所です。この多分アドベントで何度か読むと思いますが、はい、一緒に読みましょう。はい、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。9-7もいきます。はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。アブラハムからダビデ14代、そしてダビデからバビロン捕囚14代、そしてバビロン捕囚の悲惨な状況の中でも14代後にはですね、イエス様という方が与えられるということがですね、歴史の事実であるわけですね。アーメン。 そしてここに書かれている注目していきたいこと、この一番キューの最後です。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、アーメン。もう何度ですね、聖書を見ると消えかかったような状況が何度もあったということを私たちは見るわけですね。ダビデの時しかり、その後ですね、もう国が滅びる時しかり、もうどうしようもない。でも神様はですね、このもう最悪と思えるようなこのバビロン市の直前に一人の緑子がすなわち救い主が与えられるという約束、そしてその苦しみを超えてですね、実際にこの約束を神様は与えてくださったということをですね、私たちは知っているわけですね。アーメン。ですから神様はですね、このようにいろんな信仰の勇士たちがおりました。でも失敗もありました。でも神様、万軍の主の熱心によってイエス様という方をですね、あのイスラエル、このユダヤベツレヘムにですね、この生まれさせてくださった、これは神様の大きな計画の中にあったということをですね、私たちは知ることができるかと思うのです。アメン、ね。イエス様の誕生は主の熱心さによるということをですね、まず確認していきたいと思います。そして今日はこのアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムに2番目としては注目していきたいと思います。アブラハムの信仰の父の応答と祝福ということで、ね、アブラハムのこの応答がやはり私たちのですね、あの人生にも大きな影響を与えています。後で触れます。このアブラ、今日ガラテヤの3章を読みましたね。そこに書かれています。あのこのアブラハムの祝福は異邦人、イエス・キリストを信じることによって異邦人、すなわち私たちに与えられると書かれています。アブラハムの祝福は、まあ、彼に対しての祝福は大きく挙げれば3つです、ね。子孫が祝福される、そして財産が祝福される、ね、そして神が共にいていつも助けてくれる、これはアブラハムに与えた祝福です、まあ、そのいくつかの適用を私たちはいただくことができるというふうに受け止めていくことができるかと思うわけでありますが、はい、先ほど言ったですね、 あなた方の、アブラハムはこの、 75歳でこの父の家を離れてですね、そしてこのカナンの地に行くようにと言われています。そしてですね、はい、ここ行きましょう。そうすればから行きます、はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい、まあ、祝福となるとも他の訳ではありますが、アーメン、ね。クリスチャンはこの私たちですね、祝福のこの元いとなるような、そのようなものに神様はこう導いてくださっている。次も有名な箇所ですね、読みましょう、はい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福される、これもアブラハムに与えた祝福ですね。ですから私たちクリスチャンもこれをそのまま受け止めて相続しているというふうにこの理解できますから、皆さんがですね、祝福する人、主の皆によって祝福する家族、友人、地域の方、仲間を神様は祝福してくださる、アーメン。これが神様が私たちに与えてくださっている約束ということになるわけですね、はい。そしてですね、その中でこの、神様はアブラハムに大きな試練を与えられました。これはイサクを捧げるというですね、この、試練でありますね。でもここにいろんなですね、この意味合いがこの含まれているということをですね、私たちは今日ももう一度確認することができると思います。創世記22章の2節です、ね。75歳で神様に導かれて、そして子供が与えられなくてですね、まあ、いろんなことがありましたが、100歳でイサクが与えられたんですね、ね。75から100歳で、ね、奥さんサライは90歳、ね、お父さん、ね、100歳で奥さん90歳で生まれたら、まあ、多分次の子供はですね、もう生まれないでしょうっていう感じですね。 そしてこのイサクはですね、アブラハムのこの、持っている財産、そしてこの、奴隷たち、家畜たち全部をですね、この相続するという立場です。ですからアブラハムがですね、自分がこう管理してきたものをですね、自分が目を閉じた後どうしていくか、それはイサクがいれば全部がうまくいく、そういうですね、イサクだったわけですね。それも、25年も年を取って待って、もう本当に可愛がって可愛がった子供を神様は、まあこれはテストです、試練ですね、そういう意味合いですが、でもこうおっしゃったんですね、22-2で、あなたの子、あなたが愛している一人を、神様ご存知ですね、愛している一人を、イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。ヘブルの、11章を見るとですね、アブラハムの心境をヘブルの記者は解説しています。神様に捧げたら神様は蘇らせてくださる、その信仰をアブラハムは持っていたというふうに、そのように書かれています。でもここでですね、このアブラハムが問われたことは、全てを与えてくださった神様を一番にするのか、神様が与えてくださったあなたの大切なものを一番にするのか、この選択を神様はアブラハムに問われたわけですね。そしてこの中でアブラハムはですね、信仰の応答いたします。全てを与えてくださった神様を一番にすれば、神様は捧げてもそれを返してくださる、だから一番にしていこうと言って、彼はですね、3日間この山に向かっていき、そしてしもべを横に置いて、そしてですね、この無理やり山にこう上がっていく中で、イサクがですね、質問するわけですよね。焚き木は合うけどお父さん、生贄の羊はどこにいるんでしょうか、ね、アブラハムはもう100歳超えてますよね。イサクは元気な青年ですよ、ね、イサクが暴れればですね、アブラハムはもう何もできない。でもイサクはこのアブラハムのこう顔を見ながらですね、それは主が備えてくださるという言葉を聞いてですね、まあ悟るわけですね。イサクも神様は何かを計画しておられる、お父さんに何か神様は語っておられる、だからお父さんの言われるがまま岩の上に縛られて、暴れればですね、火もほどけるでしょうに縛られて、そして寝かされて、そしてアブラハムはもう決意をして刃物を上から下ろそうとした瞬間に、神様は見つかりを使わして言うわけですね。やめなさい、私はあなたが私を一番にしていることを知ったと。そしてその後神様はおっしゃるんですね、私は創世記22-16、私は自分にかけて誓う、あなたがこれを行い自分の子自分の一人を惜しまなかったので、大事なもの以上に私を一番にし惜しまなかったので、あなたの子孫によって、これ単数ですからね、これイエス様のことなんですよ、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからである。アーメン。アブラハムが信じて聞き従ったことによって、アブラハムの子、ダビデの子、イエスキリストの系図、神様はこの信仰を通してアブラハムの子孫にイエス様を与えるという約束をしてくださった。アーメン。そのような信仰を私たちは、まあ、信仰の父ですから大先輩です ね、このアブラハムというお方の先輩の信仰を見ながら、私たちクリスチャンもですね、クリスチャンにあってもアブラハムは信仰の父でありますから、アーメン。このようにいつも神様を一番にする、 与えられたものではなく、与えてくださった神様を一番にする、その信仰で生きていくように、この信じた者たちをですね、アブラハムを見上げながらそこに近づいていくというのが信仰の人生ということになっていくかと思うわけですね。でもこう現実的にはですね、アブラハムも苦難をしたとは思います。そして私たちも、皆さんどうですか、全部与えてくださった神様、一番に、私たち しますよね、したいですよね。でも私が大事にしている私の能力、私の健康、また私のこの大事にしているこの誰か、子供、どちらを一番にするかと問われた時に、私たちはですね、このやはりこのアブラハムが悩んだと同じような格闘をする。でもアブラハムはその中で、神様にお渡しすれば神様は返してくださる、そのような信仰で神様を一番にしていった。これが信仰の父が残した信仰のこの足跡ということになるわけでありますね。アーメン。私たちはそのアブラハムの子孫であるということ、信仰によってはということをですね、受け止めていきたいということになるわけです。でもこれはですね、角度を変えれば、神様がイエス様を地上に与えられたその時の切実な気持ちをも、この場所にはこの含まれているということにも、そのことも理解することができるかと思うわけですね。子供を捧げる、これ大変なことです。でも神様は私たちを、あなたを愛して救うために、一人子、一番親しい大切な一人子を、この命を捧げてくださったお方、アーメン。これが神様の愛であり、またその愛に、このイサクがアブラハムに従順に従ったように、イエス様は天のお父様に従順に従ってくださった。天のお父様の計画であるなら、私の命を捧げることは、それは致し方ありませんと言って、イエス様は従順にこの神様の計画の道を歩んでくださった。その第一歩がこの地上に生まれるご降参ということになるわけでありますね。そこからイエス様のその後の道、そして十字架、復活の道があるわけですが、でもアブラハムから私たちはですね、特にアブラハムがイサクを捧げたということから、私たちは信仰の非常に大切なところを知ることができるということになっていくかと思います。そして今日の3番目です、今日はもしかしたら 早めに終わってしまうかもしれません ね、はい、今日の3番目です、ではこの信仰の祝福は何にごめんなさい、何によって私たちに与えられるのかというのが今日の一番のポイントになるわけですね。それがガラテヤの3章に書かれています、パウロはですね、このガラテヤのユダヤ人の背景を持つクリスチャンにですね、言うわけです ね、あなた方が救われたのは立法を行ったから、努力したからですか、それとも信じたからこの恵みを受けたんですか、というふうにこのパウロはこのガラテヤのユダヤ人の背景を持つクリスチャンに語るわけですね。なぜ多くの人々がこう信じた後、まるで行いによって祝福されるかのような動きをしていくという現実があったからであるわけです ね、行いをしたら救われる、これをしたら救われる、これをしたら祝福されるというふうに考える、そういうガラテのクリスチャンがいたので、パウロはそれは違うでしょうと、恵みはそれによってもらったわけではないですよね、ということをパウロは語ったということをですね、今日この3番目として私たちは見ていきたいと思います。 ガラテヤの3の1です。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに誰があなた方を惑わしたんですか。これだけあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を、イエス様を信じて、そして触れられて、聖霊御霊を受けて喜びに満ちていったのは、それは律法を行ったからですか。神の御言葉必死にこう覚えて必死に行ったから受けたんですか、それとも信仰を持って聞いたからですか、と問いかけているわけですね。私たちもこの御言葉を通してですね、恵みは行いで受けるのか、信仰で受けるのか、いや行いではない、信仰で受けるのだ。ですから今日ですね、私たちはいろんな状況でこの場所に来ていますね。ズームで参加されている、ね、あの姉妹も おられますが、でもこの恵みはですね、頑張ったからこ うまくやれたからもらえるわけではないわけですよ。ただ神様の恵みを、神様は今のこの私に恵みを与えてくださる、私を、ね、アブラハムの祝福として、この豊かな祝福を与えておられる、救いの祝福のもとにしようとしておられる。だから私はそれをそのまま受け止めていく、この信仰によって私は生きているのだということ。アメン。ただですね、この信仰というのはやはり意外に難しい部分があるということも事実でありますよね。信仰で受け止めたらいいでしょうと言われても、いや信仰って言われてもどうやって信仰を受け止めたらいいんでしょうね。だから多くのですね、世の中の宗教はこれをしたら救われるっていうふうにこう言うわけです ね。こう何回こう祈ったら、何回これをしたら、またこれだけのものをこう行ったらこう救われるっていうわけだから、ね、分かりやすいですから ね。でも私たちクリスチャンはですね、仮に何か良いことをするにしても、それを信仰を持ってで行っていく、こうだから心を横に置いて形だけやっちゃダメだってことなんですよね。形だけやっちゃダメだってことなんですよ。心が大事だっていうことなんですよ。神様が喜ばれるのは私たちの心なんです。だからその心を私たちが神様に導かれて進むためには、やはり正直に神様に祈っていく、そして触れていただくということがどうしても必要になってきますね。苦しい時は苦しいですって祈っていくことですし、また疲れていれば疲れていますと祈っていく、今は神様に心が向いていませんであれば、ちょっと向いてませんというような祈りもしていく。でもそういうことの中で主に触れていただく、何によって、信仰によって主に触れていただく、これによって私たちは進んでいくということであります。パウロはこうも言ってますね。アブラハムについてこう言ってますよ。3の6、アブラハムは神を信じた、それで彼がそれで彼あごめんなさいそれでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると信なさい。アーメン。アブラハムは、ね、75歳、まあその前から実は応答してましたが、75歳でカナンに向かって出発しましたですね。でイサクを捧げましたね、すごいことをしてますよ。でもそれは信仰によってってパウロは受け止めているわけです。つまり私たちは信じたら実行するということ、受け止めたら実行するということであるわけですよね。アメン。ここに信仰の本質があるわけですよ。何かしなければならないことがありますね、明日あることをしないといけない。でもそれをですね、もし喜んでするためには、まず私が満たされている必要があるわけですね。そして満たしを受けるためには主よ、ね、まあ後で、ね、聖霊が与えられるということを見ますが、この、満たしを求めますが、でもこの満たされて、そして受け止めて、そしてですね、今 見ようとしていることはこの心が神様によってこう変えられた、その信仰が与えられたならば、その行いをしていくことができる、ここですよ、ここです、ここなんですよ、ね、形だけでやるんじゃなくて信仰が与えられて行いをしていく、これがアブラハムですね。アメン。ですからそのアブラハムの信仰を受け継ぐ私たちもですね、 クリスチャンとして今自由に、ね、自由人として生きてますが、でもいろんなことをするためにはまず信仰が与えられる必要があるわけですよ、私たちの心に。それは人のものじゃなくて私の信仰、神様が私に与えてくださる私の信仰、それは信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるのです。神様の言葉をいただくことを通して私たちは信仰がこの与えられるということにもなりますが、でもどちらにしても何か行いをする前に神様、私に信仰を与えてください、アーメン、これを成し遂げれる信仰を与えてください、アーメン、これが私の一番の源でありますから、アーメンというふうに受け止めて、そして後で触れます満たしを受けてから進んでいく、まあ、飛び跳ねながら喋ってますが、満たしを受けてから進んでいくということが非常に大切になってくるわけですね。アーメン、ね、アブラハムもこう信じたから応答し、結果としてすごい行いをした。行いがフォーカスではないということをパウロは語っておりますね。はい、そしてですね、私たちはこの信仰によって、今私が何度か語りかけたところです、約束の御霊を受けるようになる、聖霊の満たしを受けるようになると書かれています。少し前から読みます、ガラテの3、13から一緒に読みましょう。はい、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。まず一つ、私たちは律法やこうしなければならないという、そのようなこの縛りから解放されている、アメン、これが私たちに与えられたこの祝福であるということを私たちは受け止めることができますね、アメン。そしてそれはアブラハムへの祝福がイエス・キリストによって、これ信じることによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした、アーメン。今日のポイントはここになるか、なります、ここになります。信じた者は聖霊の満たしをいただいて、そしてその聖霊の満たしの中でこの信じた通りの方向に向かっていく、アーメン。これは約束の御霊です。神様は約束してくださった、私に力を与えてくださる御霊のこの力であります。そしてこの御霊はですね、これはイエス様を信じたこの救いでもあり、そして御霊によって永遠の命が与えられるということでもあります。この御霊にはいろんな要素がありますが、私たちはですね、このまたですね、こうもありますね、ヨハネの16の13、真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導いてくださいます、アーメン。御霊によって私たちは知恵も知識も与えられる。ですからこの御霊に満たされていくということが非常に大切ということになるわけでありますね、アーメン、アーメン。ちょっと短くお祈りしましょう、ね、神様、イエス・キリストを信じる信仰によって約束の御霊をいただくことができると、今この御言葉から私たちはこの受け止め学んでおります。神様、この約束の御霊がどのような力を持っているのかということを、神様あなたが導いてくださいますように、そのいくつかのこの事例やまた確認をしていくことができるように、神様どうか導いてください。主よ、この御霊によってどんな恵みが与えられているのか、そのことを私たち確認していくことができるようにどうかお助けください。イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします、アーメン。エペソにはですね、御霊によって私たちは御国を受け継ぐ保証が与えられているというふうに書かれていますね。つまり天国に私たちは行ける、永遠の命が与えられる。ですから御霊がこうね、こう注がれると、私たちはこの永遠の命をですね、こう期待するように待ち望むようになるということでありますね、アーメン。そして御霊に満たされると様々な導きが与えられます。御霊はイエス様のことを教えてくださいますから、この愛されているということがよくわかるようになります。そしてですね、こう様々なこの、助けも与えられます。皆さんどうですか？一人でいたとき寂しいなと、やっぱりね、人は生きてればどっかで思うことはきっとあると思うんです。でもそのとき御霊によってお祈りしていくと、イエス様が 私たちを命をかけて愛してくださっている、その事実を私たちは知ることができる。そしてこんなにも愛されている、こんなにも守られている、そのことをこの御霊によって実感として私たちは知ることができたならば、少々ですね嫌なことがあったとしても、少々ですね誰かから批判されたとしても、少々悪口を言われたとしても、で私たちは逃げ込む港があるわけじゃないですか。アメン。イエス様の愛ですよ。イエス様との交わり、天のお父様の愛とも言ってもいいと思います。でもそこに逃げ込めば、そこで御霊の助けで充電することができるわけですよね。アメン。神様の愛が分かって、いろんなことがあって嫌なことがあっても、あ、イエス様、あなたのもとで安らぐことができます、あ、ちょっと気持ちを収めることができます、アーメン、アーメン、アーメンというふうに御霊のお力をいただいてですね、私たちはその平安をいただくことができる、アーメン。愛されているということをこのもう一度確認することができる、アーメン。そうするとですね、ちっちゃな子がお母さんのところに来てですね、そして確認して、そしてまた向こうに冒険に行くようにね、私たちはイエス様、天のお父様の愛を確認して愛されていることが分かったならば、相当なところまでアドベンチャー、冒険の道を向かっていくこともできるわけですね。で、寂しくなったら戻ればいいわけですよ。アーメン。天のお父様のもとに、イエス様のもとに。だって天のお父様はイエス様を捧げるほどあなたのことを愛してくださってますよね。アーメン。ね、イエス様も命を、自分の命を捧げるほどあなたのことを愛してくださってる。アーメン。これ事実ですよね。そして世の終わりまで私はあなた方と共にいます、イエス様約束してくださったので、こう目には見えなくてもイエス様はあなたを見てくださっている、アメン。であれば、あなたが主を助けて、今寂しいです、今悲しいですという、こんな辛い思いがありますと言って主のもとに行きますと、もし泣きながらでも行くことがあったならば、主はそのあなたをしっかりと抱き留めてくださって、愛して支えてくださる、アメン。そんな恵みを私たち御霊によって、異邦人に与えられている御霊によって受け止めていく中で、元気をもらって生きていくことができる、アーメン。喜び、イエス様のこう、ね、今日は喜びの訪れがテーマですが、でもこの喜びの一番の源は、天のお父様イエス様に愛されている、守られている、どんな時も支えられている、アーメン。この喜びがあって、私たちは生きていくことができるということになるかと思いますが、いかがでしょうか。アーメン、ね、そのことを覚えたいのですね。そして御霊に導かれると、いろんな不思議な導きを受けることがあります。昨日もですね、実は私ある不思議な導きをもらったんですね。まあ、昼ぐらいに私マンションの部屋にいてですね、なんか今すぐですね教会に行かないといけないっていう思いをですね、こう持ったんですよ。で、ご飯食べてから行こうかなと思ったんですが、いやいや、なんか今すぐ行くみたいなイメージだったんで、お茶だけ飲んでですね、そしてこうね、で階段でこう降りて行ったんですよ。そしたらですね、実はマンションのエレベーターの中でちょっと問題がありまして、でちょうどそれを役員さんが見つけて、そして、まあ、前の役員さんと話をして、そしてどうしましょうか、どうしましょうかというところに私が降りていったんですね。そしてその結果ですね、もうまあ、いろいろ処理もしたんですけど、ちょっと警察にも電話かけたりしたんですけど、まあ、全部がですねうまくいったんです。でもね、でも私は後から思いましたね。あれ、なんですぐ行きなさいって言われたのか、あ、それは、あ、このためだったんだというふうに思いました。御霊は本当に不思議な導きをされます。御霊は全知全能、ね、イエス様の御霊は全て見てらっしゃるので、私たちをそして用いようとされるわけですね。そしてこうタイミングが合わなければ人と会えないですし、タイミングが合わなければやるべきことができなかったりするわけです。でもそういう時に御霊に導かれると、不思議なように今しなさいとかですね、これをしなさいとかいう言葉をこう与えられたりするわけですよ。アーメン。で、それをしていくと、やっぱり全てがうまくいく。最近感じるんです。なんか大きなイエス様にぐっと掴まれて、自分が思ってもいないようなところにこう持っていかれるような感覚が最近あるんですね、何回か。でもそれに沿っていくと、 大体自分が思ってる以上のことが起きるって、大体その前はですね心配するんですよ、どうなるかな、どうしようかな、ちょっと不安だな、でもなんかこう祈って神様が導かれた方向に進んでいくとなると、振り返ると全部がうまくいっているということが結構起きるんですね最近。だから皆さん、この異邦人に与えられた約束の御霊、アメン、これは信仰によって与えられる御霊の力を本当にこの頼っていく。でもここにはですね、自我をこの捨ててですね、御霊を選ぶという毎日の生活がやはり大事になりますね。ね、御霊なんか知らんわ、自分でやりたいことやるわという生活をしていると、御霊がこうこっちだよこっちだよと言っても、多分ですねそういう人はペーンと跳ね飛べて、やっぱりこれしようになっちゃうわけですよ。だから私たち朝ね、聖書を読んだりデボーションしたり、ね、今日一日導いてくださいという祈りをしたりしながら、こう自分の目や自分の判断や自分の知識や情報があり、自分の肉の思いもあるんですが、でもそれ以上に御霊の導きを求める、アメン、これを私たち習慣ライフスタイルにしていくと、この約束の御霊に導かれやすいというですね、そういう恵みをいただくことができる、アメン。ですからこれは信仰によって約束が与えられている努力ではないですね。パウロが言っている通り、頑張ってじゃないです、ただ受け取る、ただ受け取るんです。これを私たちは神様によって教えていただく。だから先ほども言ったように、ただ受け取るって難しいんですよ、ね、ただ受け取る、何も見えませんから、受け取りますって言っても、でそれで どうやってね、信仰で、まあ、そこはもう御霊の助けをいただいて、やり取りをいただいて、導いていただいてという、こうプロセスが必要にはなってきますが、でもざっくり言えば、とにかく御霊に従ってまいりましょう、アーメン。そうすればすべてうまくいきます。愛されている実感も与えられ、不安でも支えが与えられ、そして必要な知恵知識が与えられ、必要な時にはこれをしなさいという不思議な導きも与えられます、アーメン。この御霊の導きを私たちはイエス様という方がこの地上に生まれて、そして十字架にかかって天に帰られて、そしてイエス様が約束の御霊があなた方に与えられるという、そのペンテコステの後のクリスチャンですから、アーメン。もう私たちはこの御霊、約束の御霊が与えられていますね、アーメン。ですから与えられているなら活用しない手はない、アーメン。私たちはこれを信仰で受け止めていくということでありますね。はい、ね、はい、ね、もうまとめに入っていきますね。神様は人類の堕落以降、救いの計画を準備されましたね、アーメン。もう創世記から始まって、もう全部救いの、もう創世、旧約聖書はイエス様を迎えるためのものですから、ね、イエス様は旧約聖書は私のことを表しているって言ってますから ね。ですからもう旧約聖書はもうイエス様につながっていくものですよ。もうそういう計画をイエス様、神様は立てられたということです。アブラハムやダビデのようなこの選ばれた信仰の勇者たちによって、このイエス様のこの誕生へと導かれたということを私たちは学びましたね、アーメン。でも私たちはそれを受け止めるのは何でしたっけ、行いでしたっけ、信仰でしたっけ。信仰ですよね、アーメン。もう信じて受け取っていく、この信仰で、そして信じたらどうなりますか、行動したくなるわけですよね信じたら神様の願いをしたくなるわけですよ。 want to です。したくなるんですよ。したくなったらそれをやればいいんですね。そしたらそれはあなたが信仰で喜びとともにやっていくこと。もしね、形だけだったらどうすればいいんですか。祈ったらいいんですよね。約束の御霊が与えられます。その約束の御霊によって私たちは満たされ、イエス様の愛が分かり、そしてイエス様の知恵が与えられていきますから、満たされたらその信仰でやったらいいんですよ、アメン。私たちはそのように信仰で生きていくということを私たちはこの見ていきたいと思います。今日冒頭言いましたね、どんな時に喜びを感じるのか、ね、愛された時、家族の交わりの時、ね、または認められた時、ね、でも仮に愛されなかったとしても、認められなかったとしても、私たちにはイエス様というお方が与えられておりますよね、アーメン。そのお方を通して御霊の助けによって私たちは満たされて、そして喜びを感じない人にも喜びを伝えていくことができるような、 そのようなものへと私たちは整えられていくということになるわけですね。アーメン。はいね、そして最近ですね、私が学んだ学び、これは和歌山の南紀でも学んだんですが、先週の月曜日に南紀の寺田先生、里見先生が東海教区のセミナーに来てですね、豊川でセミナーをしてくださって、でこれ非常にですね、皆さんがあこの祈りはいいっていうふうにこの受け止めた祈りなんです。この、五本指の祈りというものなんですけど、これぜひね覚えられていかれたらいいと思います。これ私も最近よくやってます。これ人に対してもやってます、自分に対してもやってます。ちょっと5本指手をこう出してもらっていいですか。親指、ね、これは、ね、皆さんがお祈りしたいその愛しておられるその人のことをこうイメージしてください。その人は神様にあって価値があります。アーメン。で私たちね、救いのためにはまずその人のために祈らないといけませんから ね、その人を覚えてください。あの〇〇さんは神様の作品で価値があります。アーメン。そうですね。そして次、人差し指、これはですね、この悪魔サタンからの攻撃を打ち破る祈りです、ね、これです ね、にこういろんな霊的なこう縛りの中で生きている人います。でもイエス様の方が強いです。アーメン。だからこのイエス主の皆で丸々さんにこう影響を与えるサタンの力を去れと、離れていけと、これペンテコステ的な祈りですね。離れていけと、もう触れるのは許さないと祈ったらいいんです、ね、これ1回じゃなくてこう継続的に祈ったらいいです、はい、そして中指です。これはこう、ね、真ん中第三 の、 この聖霊様、聖霊というのは手話でこうなんですけど、まあ、でも聖霊様、聖霊に触れられると罪を悟ります。罪を悟ったら神様の方に行こうとします。俺正しいわ、俺間違ってないわという人は神様のもとには行けません。だから聖霊にその人が触れられる必要があるんです。ですからこれですね、はい、ね、丸々さんをこう、ね、が自分のこう、ね、聖霊に満たされて自分の弱さやこう罪や課題に気がつくように神様触れてくださいと祈るんですよ。アメン。そして中指まで祈ったら今度薬指ですね。薬指はこれは結婚指輪のこうね、はめるのですけど、これは神様イエス様の愛ですね、うん、あの方が神様の愛が分かるように、愛で満たされるように導いてくださいと祈る、うん、そして最後に小指、小指は自分です、ね、小さな私を用いてください。で、偉い私を用いてじゃないですよね。小さな私、愚かな私、失敗しやすい私を用いてください。よろしいですか皆さん、ね、ある方のことを、ね、覚えますよね。その方を、ね、その方は価値があります。神様の作品です。アーメン。人差し指です、ね、悪魔よ、もう離れていけ、こういろんなこう しがらみを壊れていけと祈ります。さ、薬指、聖霊様触れてください。そして罪が分かるように、間違いが分かるように、そして神様あなたの愛で満たしてください。あなたの愛が分かるように、そして神様小さな私を導いてください、私を導いてください、助けてくださいという祈り、これ私結構最近しょっちゅうやってます。そうすると本当にこう何かこう満たされた感がありますね。そしてこれ自分にもできます。皆さん最後は自分に向かってやりますね、はい、皆さんは神の作品です。アーメン。神の作品です。そして皆さんを攻撃する悪魔の力は壊れてきます。アーメン。そして皆さんに聖霊が働くと神の清さと、そして自分の罪が見えてきます。見えたら悔い改めたらいいですね。そしたら清められます。聖霊の力がどうしても必要です。私たちはそれがないと分かりません。そして4番目、神の愛、神の愛で私たちは満たされています、満たされています。そしてこんな小さな私を導いてください。アメン、アメン。こんな祈りをすることができるかと思いますね、はい、ね、この祈り非常に役に立ちますので、ぜひされたらいいと思います。本当に力になると思います。じゃあ、一応鳥なしの祈りで誰かのことを今祈りましょう、ね、はい、ある方をイメージしてください。はい、その方、はい、祈りましょうね。神様、この方は神の作品です。あなたは守ってくれます。ありがとうございます。イエス様の御名。はい、久しぶりですね。これ何でしたっけ。 悪魔を、ね、退け、ね、手を離すよ、はいね、イエス様、あの人の悪い力をすべてこう剥がしてください。悪魔の攻撃をこの打ち破ってください。手を離すように神様助けてください。アメン。薬、聖霊様、どうか触れてください。本当に深く悟るように、罪が分かり、神が必要だということが分かるように導いてください。アメン。薬指、神の愛、イエス様の愛、愛で満たしてください。愛が分かるように満たしてください。満たしてください。アメン。小指、私のためですね。神様、小さな私を用いてください。必要なら口として、また眼差しとして用いてください。主を助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。はい、ね、今日は、このように、私たちは学びました。今日のポイントは3つでした、ね、歴史を通して救い主が生まれたということですね。アメン。そしてアブラハムやダビデや本当に信仰の偉大な人物をの信仰等々を用いていかれました。そして私たちはそれらを信仰によって受け止めていくということでありますね。アメン。このアドベントの時、たくさんの恵みを受け止めてまいりましょう。そして本当に素晴らしい祝福で満たされて、信仰で満たされて、きっと神様は何かをさせようとしておられるので、それが分かったら祈りながら聖霊に満たされて実行していきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、今日のアドベント第1週、歴史を通して神様が救い主イエス様を与えてくださったこの恵みを心からありがとうございます。この恵みは私たちは 今の時代、信仰によって受け止めることができるということも教えていただきました。アドベントが近づき、アドベントの第1週に入り、クリスマスが近づく中で、どうか私たちの信仰を燃やしてください。信仰が与えられた分、私たちは前進し応答していけます。主を信仰で満たしてください。感謝します、感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りしてまいりましょう。